ミラクリミラクル家族
野口家
いらっしゃい。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日も始まりました。
はい、始まりました。ミラクリミラクル家族
野口家
いらっしゃい。
パーソナリティの野口健と
野口ひとみです。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、またもやよろしくお願いします。
はい、
はい、
ね、
今日は岡山スタジオです。
うん、岡山です。
はい、
はい、
真夏の岡山スタジオ。
うん、
はい、
そうです、そうです、ね。はい、
もう8月なんですけどね、うんうん、この放送があるのは、
うん、そうです
ね、ケンさんの誕生月ですね。
う
ん、
そうなんですよ。
はい、
もう8月は大好きです。
はい、
はい、自分の誕生日ですから
、はい、夏から大好き。
そうです、そうです。
誕生日から大好き。
うん、うん、そうなんですよ。
うん、ね、
夏は好きですよ。
そうですか。
暑いですけどね。
暑いけどね。
うん、
ね、
うん、
いやー、ま、今日の気とも暑い人ですけどね。
そうなんですよ、情熱があってね。
そう、
もう私も昔からの知り合いなんです
よ。そうや
ん
ね、
あのひとみさんとね、結婚する前から
知ってます
から。
そうよ、
うん、ものすごく縁があってね、
本当にね、うんうん、いや久しぶりにまた再会してね、
う
ん
う
ん、
そうなんです。
こうやってラジオに出ていただけることになって嬉しいですね。
嬉しいですよ、すごく嬉しい。
本当に ね、
うん、もうはるか昔野口家にも来てくださったんです
よ。ああ、そうやね、なんかそのことが大きなきっかけになっていろいろ新しいやん。
そうそう、その話を今日は聞こうと思うんですよ。
そうですね、聞きましょう。ね、まあね、うん、後から出てもらいますけど、うん、香川県では有名な方ですよね。
そうです、はい、うん、もう顔見たら大体誰でも知って
顔が売れたら、
売れてます。
すごい
とっても売れてますよ。はい、はい、
楽しみですね。
うんうんうん、
はい、ね、じゃあその方を後でゲストに迎えて、
ね、そうですね、
あ、この番組の趣旨、
うん、
野口家にご縁のある方を、
うん、
こう呼んでね、迎えて、そう、
ね、リビングでね、リラックスして語り合うというね、
はいはいはい、そう
そういう楽しい、
そうですね、
話ですね。
はい、で、うん、その中にこう感動があったりとか、
そうそう、
なんか皆さんのこう気づきを深めたりとか、
うん、
そういうきっかけになってくださったらいいと思っております。う
ん、はい、
はい、わかりました。
うん、
はい、それではこの番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献夢の種。
はい、それでは今日のゲストをお迎えします。
はい、
武田よしこさん、
野口家
いらっしゃい。
よろしくお願いします。
あら、なんかおしとやか。
よろしくお願いします。
よしこちゃん、
よしこちゃん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。今日は、
はい、
はるばる、は
い、そうです、あの四国のね、高松から来ていただいたんですけど、はい、ねえ、あのよしこちゃんですけど、高松ボランティア協会の事務局長をね、
うんうん、されております。
すごいね、なんかもう40年もされてるらしいじゃないですか。はい、
です
そうなんです。
すごい、ね、年がバレましたね。
ごめんなさい、
う
ん、
永遠の20歳です。
永遠の20歳、
はいはいはい、
素晴らしい。
そのよしこちゃんですけどね、
うんうん、
もうね、
うん、
もうボランティア協会、ボランティア関係でね、知らない人はいません。
う
ん、
そうやね、うんうん、
高松の方でね、
うん
うん、あのテレビなんかにもたくさん出てますしね。
テレビやラジオ、
はいはい、そして、高松大学なんかでもね、うん、授業をされたりしております。
すごい、何の授業ですか。
は
い、
コミュニケーション法とかボランティアについてです。
コミュニケーション法とかボランティアについて、すごい
かっこいい。ほど、
ね、
はい、それは素晴らしいですね。
うん、
小学校、中学校、高校でも授業とかされて
るんです
ね。すごいやん。
ね、そうなんですよ。
小学校、中学校では共に生きるってなんだろうみたいな。
うんうん。共に生きるって
なんだろうみたいなことをやってます。
そうですか。
すごいね。
それ大事でね。何人かな、みんな一緒にこう。
そう
や、共にね、生活、みんな生活は誰でもあるんで、
うん、生きていく
限りは、
うん、
で一緒にこうね、うん、生活していく、
うん、そうです。
そうね、
うん、
すごく大事なことやね、
本当にね。
でこう今よしこちゃんはこうほらこう南海トラフ大地震とかね、そんなんが 来ても大丈夫なようにね、災害の時に障害者もね、こう健常者もみんなこう協力し合ってね避難できるようなね、そういうこう体制作りを今一生懸命作られている状態
なんです。そうなんや、すごいな。
やっぱりこう当事者であるね、人がこう声を上げてね、でこんな風にしてくれしてほしいんやとか言わないとわからんね。
分からん。
そう。やっぱり言ってもらうことは大事だ。
そうやね。
発信する。
ほんまやね。言ってくれたら、あ、私これできるよとか、いう人は出てくるん違うかな。
出てくるんよ、ちゃんと。ちゃんと、言ってくれたらね、ちゃんといい協力ができるん。
そうやね。
言ってくれんかったらね、もうピンと外れな協力をするわけ。逆に困るわとかね。
あ、それでコミュニケーション法運が、
そうや、
そうです、
出てくるわけなんやね。
そうなんです。もうよしこちゃんで、私本当ちゃん付けでね、
私も勝手によしこちゃんって言うんやけど、
すいません、
すいませんね。
あまりにも昔からの知り合いで、
私もついよしこちゃんって言ってますけど、
言ってしまうんですけど、すごい偉い方なんですけど、よしこ様やな。そう、
よしこ様
なんですよね。
よしこ様、
よしこちゃんでいいです。
ありがとうございます。
古いんですよね、ケンさんと知り合って、なんで知り合ったんかな、よしこちゃん。
わ、こわたんこ、わたわた帽子コンサートです。
そうや、わた帽子コンサートや、
コンサートしてね、障害のある方が詩を書くんよ。
で
それをね、みんな音楽、曲をつけてね、
あったね、
歌
う。もう今ないんかな。
今ない。
終わったん、
終わりました。35回で終わりました。
そうなんや。
でもね、今代わりにね、あのね、絵本が出とん。
へえ。
あの、障害のある方が詩を書くやろ、その詩に合わせたようなこう素敵な絵をね、募集して、
へ、
合わせてね、
すごい、
本を作って、
すごい。
そうなんや。だけどそういう形でずっと続いとんの。
そうなんや。
やっぱりそれも教師しか言えの、第一歩だと思ってます。
本当や、
まあね、共生
社会、共に生きる、
ね、
やっぱりそういうのなくしたらいかんね。
そうか。なるほどね。
そんなんでもよしこちゃんですけど、わた帽子コンサートで出会ってね、二人でね、あの演劇もやったことがあるんですよ。
何それ、知らんかった。何ですかそれ。
そうなんですよ。やったんですよ。
の劇？
何やったかな。でも私ら恋人同士やったはずや。
ほんまに。
やったぞ。
脚本は私が書きました。
私もいい役ですよ。主役ですよ。
主役。
違いますよ、一番
怖
い私ですよ。
あ、そうですね。よしこちゃんでしたね。
え、その恋人役、
その相手役や。
あ、はい、へえ、はい、そうだったんや、知らんかった、
そうなんです。
へえ、面白
い。や、楽しかったです。
コンサートで演劇をした。
そうです、
そうです。
本当、いろんなことしよったんやね。え、その時銀行員だった時やろ。
そうだよ ね、銀行員です。そうです、そうです。
なんかバンドとかもしてなかった。
バンドもね、やってたけど、
ケンちゃんバンドとか
よ、そうなんですよ。ケンちゃんバンド今やってね。
下手だった。
ともかくバンドも演劇も私下手でね。ね、
またそれが良かったん
じゃ、ね、そう、もうあんたこれしかできませんねっていうの諦められてね、脚本家にね。もう仕方ないよね。あ、それで行きなと、いう感じ。
夜中に練習してたもんの覚えてますか。
覚えとん。夜中に練習した。
練習した、練習した。
頑張った。中央公園で練習しましたよ。
そうや。そうや、そうや。
だ、アメックで横に、打って、見られました。
アメックに見られた。
アベックの邪魔をしてしまった
。夜中に。
私らもアベックみたいな。
面白いことしてるね。
変な
青春やね、青春。
青春ですよ。
青春やね、青春やん。
そうなんや。
そうでしたか。まあ、でもそんな自由なよしこちゃんですけど、ね、今は一人暮らしもずっと、だからされたのね。20数年。
そう。24
年前。
4年前
で。
ああ。
一人暮らし初めて。
その時のことはちょっと聞かないかんね。
はい。きっかけはですね、親が、いつかは親が死ぬんで、その時のために、 なんか自分で生きていけるように、うん、していかないかなということで、
そうや。
友達と自立生活を考える会って作ったんですけど、家ってね、すごく暖かいんですよ。暖かいし、ぬくもりがあるから、なかなか出る勇気が出んのですよ。
そうな
の。で、何かきっかけを作らなければならないし、親は安泰して、あんた誰がご飯作ってくれるのとか、服着せてくれるのとかで、親は、お母さんのとこに帰ったのが、反対する。するし、父さんは、沈黙の反対をして、眼力で。
眼力で反対。
反対。
眼力で沈黙の反対が来る。
そう。
イエーイ。まあ、いやだからよく振り切れましたね。
そう、だからほとんどの人は振り切れないんよ、
そうやわね、居心地がいいしね、なんか
やっぱり、なんかきっかけをやっぱり作らないかんということで、友達は38歳で、家を出たっていうことを聞いたので、その時は私もうすぐ38になるんです。なるほど。歳だったので、よっしゃ、これやと思って、私も38で家を出ようと思って、密かに計画を立てて、
親に内緒で。
親に内緒で、密かに計画を立てたりとか、アパート探したりとか、お金を貯めたりとかして、
すごい。
で、親が留守の時に、
親が留守の時に、
家を出ました。
そうだったんや。そうやったんや。留守の時に、止められるからね。
そうや。
すごい。
それで、友達の車に、必要な荷物だけ積んで、夜逃げのようにしてね。
夜逃げみたいやな。
ほんまに、すごい。はあ、すごい、素晴らしいね。
そうなんよ。
すごい。
それから、ボランティア協会におったおかげで、知り合いがよくおったので、ご飯作りとか、朝と晩と毎日来てもらったりとかして、暮らしてたんですけど、やっぱり足りなくて、
ボランティアが。
足りなくて。新聞記者とか。
新聞記者。
新聞記者。
OL とか、サラリーマンとか。
サラリーマン。
学生とか。全部、チラシ書いて。募集して。
募集して。
やっと毎日見つかりました。
すごいね。
そうなんですよ。
自分でチラシ書いて。
そう。
だけどね、やっぱ、こう、面白くなかったら、お互いに楽しく面白くなかったら、いかんので、なんかやらないかんなということで、友達が、関東に転勤になったので、カップ麺を送れ言うて。
カップ麺送ってきてこい。送ってくれ。
カップ麺を送ってくれって言うて。
関東から。
カップ麺とポテトチップス送ってって言うて。で、段ボールいっぱい送ってきて。今度は関西。
関西。
のも送らない、いや、送らないかんだけど、一緒に比べてみようでいうことで。
味を比べる。
味比べて。こういっても20個くらい買って、ずらっと並べて、10人くらいのボランティアの人や、いろんな人が集まってきて、お箸一本ずつ重たい、持ってもらって、両味比べ、
イベントやな。
そう、イベントや。ボランティアの人たちが笑えて、わははは、
楽しい。
あるようなことね。
だけどやっぱりね、関東の方が辛いで。
関東が辛い。そうですか。
そうでしょ、そら。
比べたことがなかった。全部私、全国一緒かと思ってた。 ちゃんと味変えてるんや、さすがプロ。
ラーメンも違う。
あ
そう
なんね、え、同じラーメンでも、
うん、違うんやな、
知らんかった。
ここに言うと麺がね、どうか分からんけど、うん、きつね丼で。
きつね丼でだった
んですか。
いいでしょ、そのぐらいは。
それはもう私もぜひ確かめてみたくなりましたけど。まあでもそんな風にね、よしこさんはいろんなこうサービス精神。
そうやね、
みんなをね、楽しませるね。ほんならこう、ボランティアやっても癒されるというか。
そうやわね。
報われるようなね、ものを与えるんですよ。
楽しくせんとみんなね、喜んでね、してくれんと。
ボランティア活動はやっぱりお互いが楽しくした方がいいんじゃないかと、今よ、今もそういう信念を持ってやってます。
素晴らしい。
そうですよね。ヘルパーさんなんかもまたね、こう24年の間にまたこうそういう制度もできてきて、
ああそっか、
来るんですけど、
平成12年から私はボランティアじゃなくて、もうヘルパーさんにお願いして来てもらってるんですけど、あのやっぱり時間帯とか決められているので、まあどっちもどっちかなって、ボランティアで手伝ってもらうのも楽しいし、まあ言えばだと、あのくだらん話しながら
くだらん話、
そう、
ご飯作ってもらって食べて、あのとかやって面白い
せや
生活をしております。
いやそうですね、
いいですね。
そのくだらん話が大事なほんと大事なんね。そうなんですよ。いやそれはね、あのボランティアとか、そのよしこちゃん言うだけじゃなくてね、例えば自分やったら父親ですよね、ほんならね、あの息子や娘とこう話をするわけですけど、普段何にも話してなくてね、ほんでね、突然ね、父親がね、お前進路のことやけどなとか、あの就職どうするつもりやとかね、あの勉強どうするんやとかね、そんなん聞いていかんの。
そうや、ね、
普段からどうでもいい話をよーけしてもらべちゃらべちゃらべちゃらしよって、ほんで進路はどうするんやっていうのを聞いた時、初めてうまくいくんですよ。だからそういうの手抜いてね、普段からのそういうのを手抜いて大事なことだけ話そうとしたって無理なんや。
まあ確かにね、
これがコミュニケーションの、ね、重要な本質で、よしこちゃんはもうそんなをよ
く掴んでますね。
もう本当に人、
すごいね、
それの教えるほどのね、応援するレベルやけど、
そや
本当に知ってますよ。だからそういうの、あのよしこちゃんがもうなんか開拓者になってね、初めはそういう制度も何にもないけど、一人暮らし始めて、でこうものすごい苦労との上にね、こう知恵を作ってきたんですよ。
やっぱりね、たくさんの人たちに支えられているということは、もう感謝ですね。
あ、そうですね、本当やね、
ほんまやね。でもやっぱりそういう思いをこう持ってくれてたり、表現してくれるから、やっぱりボランティアする方もなんか、ますますね、喜んでできるっていうかね、
そうなんです。
自分が役に立ててるんやと思ったら嬉しいもんね。
そうそう、でこうよしこちゃんにはね、こうすごくそうやってみんなの援助をもらって、すごい感謝もしとると同時にね、なんか自立っていうかね、そういうのもすごくあるんですよ。だから自分でできることならこうやろうというかね、そういうすごい思いあってね、あの何言うかな、ものすごい感謝して助けてもらうけど、何言うかな、頼りきらないとか、なんかそういう深いところもあるのがまた大事な、あるん
ね。なんかね、あの失敗したことあるんですよ。だから一人に全部頼り切って、その人が偉くなってしまって、まあ穴出ていくというか、経験もあるので、今ではあの、つかず離れず、だけどこの人は これが向いとるから、うんうん、頼もうとか、うん、俺とのはこれが向いとるから頼もうとか、
うん、
というこう見分けっていうか、うん、見分けて怒られるけど、
うん
うんうん、お願いの仕方をやっぱしてますね。
あ、なるほどね、深いね。
そうやね、それはやっぱ経験から来て、
そうやね、
分かってくるよ、
ね、ね、失敗もしながらね、なるほどね。
それとおはようございますと、うん、ありがとうは、うんうん、絶対に言うようにしてます、うん、
あ、挨拶、う
ん、挨拶ね、うん、笑顔でいたりね。
そうやね、うん、基本的なことやけど、うん、大事なことやね。
そうそうそう、
うん、
ユーモアもね、
そう、大事にしてそうや、それはわかります、
はい、そうなんです、
やっぱりね、一緒にいて楽しくさせるというかね。
そうなんです、
うん、大事やね、うんうん、
なんかまあよしこちゃんが言おったけど、うん、こうあんまり白黒はっきりさせずにちょっとグレーゾーンで残すという、そういうとこもなんか大事なことなんやって前教えてもらったね。
そうや、
ね、
うん、グレーゾーンも大事
ね、結構ね、
どっちかしら心にはっきりしなくて、うんうん、グレーゾーンっていうのを作っておかないと、
うんうん、
まあパチパチになるわね。
そうやな、
すごい、
うん、ね、
知恵やね。
そうなんや、
素晴らしい、
そう、その知恵の塊やけんね、よしこちゃんね、よしこちゃんからどんどんその知恵を引き出していかん
ね
か、
うん、
ね、
うん、でね、みんなに伝えて、
うんうん、
そういうふうに、うん、あの障害があっても、
そうそう、
なんか生き生きとね、
うん、
あのいろんな人と楽しく共生していけるというのがいいわね。
なんかみんなあれね、
うん、
障害者っていうと、うん、人くくりにされるけど、
うんうんうん、
私はいろんな一人一人10人遠いので、うん、200人100人で、
うんうん、
一人一人違うと思うんです、
うんうん、
それと、
うん、
あの昔は、うん、その発達障害とかいうのはおらんかったじゃないですか。
いなかったね。
今はもう発達障害っていうレッテル貼られて、自分は障害者なんやとか、それで障害者にされてしまうっていうこともあって、養護学校行ったりとか、みんなから仲間外れにされたりとか、そういう現状があるんで、これではいかんなと思ってますね。
本当やな。
確かにね。
なんかこう、こう一般レッテル貼ってしまってね。
そうそうそう。
そうしたらもうその人となんかコミュニケーション取れなくなるいうか、本当に。
まあ、色眼鏡で見てしまうわね、
うん、そう
なんかね、
やっぱりなんかそういう色眼鏡じゃなくて本当に個人
だ、ね、そうやね、その人はその人やし、
そうそう、武田よしこちゃんは武田よしこちゃん、
そうや、
野口健は野口健
って
言ってね、
うんうん、
個人と個人でね、
そうやね、
なんか話したいよね、
うんうん、やっぱりサングラスはのけないかんですよ、
お前や、サングラス、色眼鏡はのけないかん、
色眼鏡
の
けよ、
それは野口健のセミナーでも言ってます、
そうや、
いや、
そういう野口健に来たこともなんかもう独立、
そうや、なんか後押しになったって聞いて嬉しかった、家を出る勇気につながったと聞いて、
前からずっと考えてたけど、もう本気でやるぞってね、言って、
そうなんですか、よしこちゃん、嬉しいね、
はい、
はい、それではね、少し音楽を挟んで、後半っていうか、ね、次のコーナーに移っていきたいと思います、
はい、
夢のため。
はい、よしこちゃんね、こうそれでね、あの、うん、あの一人暮らししだして24年が経つんですけど、今よしこちゃんの、お母さんとかは何歳になったんですかね。
84です。
84歳ね。ほんでお父さんも亡くなってね、
お父さんは多分天国で見守ってくれていると思います。
そのお母さんだってなんかこう 怪我したんですよね。
お母さん焦げて、うん、今から2年前に焦げて、うんうん、今一人暮らししてるんですけど、うん、お互いに、うんうん、そういうことつく親子でもつかず離れるんで、
うんうん、
自分のことは自分で考えて、うん、やりまいって言われて、
うんうんうんうん、
そうやなと思ってやります、ね、
すごい。
やっぱりね24年前にこう勇気出してわーっと出たからね、
うん、
でこんな風になれてね。だけどもしねこの今の時点までずっと親の言うことを聞いて外出たら危ない、そんなん無理やって言われてそうかなってずっと家でおったらさ、
うんうん、
今84歳になったね、もう怪我したあのお母さん一人どうにも並んで、
そうやね、
今から一人暮らしや、大変やね、
ほんまや、今から一人でいろんな段取りするたら、あれは難しいわね、
うん、俺たちは親孝行なんです、
ほんまや、
や親孝行や、
ね、本当や親孝行や、うんね、
すごい、
うん、あのやっぱりね自立って言うたら、うん、今からでは遅いんで、
うん、
あのやっぱり精神的自立と、
うん、
金銭
うん、
適宜というのが2つあるので、
うん、
それで、うん、もう最も大事なのは精神的自立やから、
はい、
これは長い時間をかけて、
うん、
鍛えていかなんだらいかんのではないかなと思います、
う
ん、
本当そうですね。
これは本当に別に障害とか障害あるとかないとか関係ないよ ね、
そうやね、
精神的自立はね、うん、もう誰でもやわ、
全ての人がそれは、
うん、全ての人がそうと思う、
う
ん、うん、
本当にそうや、
すごいね、
そういうのをだから、うん、よしこちゃんを通してですね、
うん、
みんながこう勉強できるという、ね、
うん、
ことですよね、
本当にね、
うんうん、よしこちゃんが言ってるそのこう南海トラフ大地震とかもね、
うん、
起こってからやったらもう間に合わんというか、
そうやね、
普段からこう精神的自立をね果たしてこうコミュニケーションとって、
うん、それが事情、
う
ん、
そう自助、
うん、自助
自分 で、
うん、
で助ける、
自助だけでいかんかったら共助、
う
ん、
共助共、うん、に助け合う、
うん、
だから近所のおばちゃんおじちゃん、
うん
うん、
お兄さんお姉さんもやっぱ若い人がね、
うん、
協力してくれたら、
うん、
まあまあ今まで以上は一応よりは助かるんじゃないかなと、
うん、
思ってるので、
うんうん、
やっぱり近所の人と仲良くせないかんかなと思ってます。
本当ですね、
うんうん、本当に仲良くする、うん、普段からな、うん、仲良くすることはどんな大事なことかと、
うん、そうやね、
うん
うん、
それからこれからはそういうイベントをやっぱり作っていって、
うんうんうんうん、
だから頂上を、うん、より深めていきたいかなと、
うん、はい、イベントでね、
そうですね、うん、教授をね、
うんうん、
すごく大事なことや、
うんうんうん、それで居場所を作って、
うんうん、
みんなが集まって、
うん、
だから障害者かかわらず、
うん
うん、集まっていろんな話をしていきたいかなと思います、うんうんうん、
いいね、
はい、
うん、いや、そういうよしこちゃんと出会うにはどうしたらいいんですか、うん、高松ボランティア協会
に来てくれたらいい、
来てくれたらいつもいますって。
そのボランティア協会もね、なんか居場所なんですよ、
お
なん
か、うん、いろんな人が集まってきた、
うん、そうそう、
面白い、
なんか落ち着いてしまってね、
いいね、
私もつい話し込んで2時間もね
お仕事
の邪魔をしてしまってすいませんでした、あまりにも居心地がいいんですよ、
ぜひみんなにね、訪れてほしいですね、うんうん、高松ボランティア協会で、ね、
うん、
検索していただいたら、
はい、よしこちゃんに会えます、
よしこちゃんに会えますよ、
会
えます、うん、そしてこんないろんな話をね、うん、聞いて、
はい、
学んだりほっこりしたりですね、
そうですそうです、
してもらいたいですね、
はい、よろしくお願いします、はい、
お願いします、
よろしくお願いします、
もうなんかあっという間に30分経ってしまってですね、
はい、
もうエンディングに移る間もなく終わらなければならなくなりました、
はい、
はいはい、本当よしこちゃん今日ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、では、はい、日曜日夕方6時は
野口家
いらっしゃい、ありがとうございました。
あなたの夢は何ですか、心の扉一つずつ叩いて夢を乗せた渡り鳥歩き始めた